ストーリーテラーブ。
ゴンギツネ、新見南吉。1。これは私が小さい時に村のモヘというおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました。ゴンは一人ぼっちの小狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でも辺りの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種柄の干してあるのへ火をつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取って行ったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。二、三日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がると、ゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の堤まで出てきました。あたりのススキの穂には、まだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、三日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのススキや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。豹獣だな、とゴンは思いました。豹獣はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら、魚を取る針切りという網をゆすぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると豹獣は針切り網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。豹獣はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。豹獣はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて、何を探しにか川上の方へかけていきました。豹獣がいなくなると、ゴンはぴょいっと草の中から飛び出して、ビクのそばへ駆けつけました。ちょいと、いたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出しては、張り切り網のかかっているところより下手の川の中をめがけてポンポン投げ込みました。どの魚もトボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって、頭をビクの中に突っ込んで、うなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッと言って、ゴンの首へ巻きつきました。その途端に豹獣が向こうから、
うら、ぬすとぎつねめ
と怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して、一生懸命に逃げていきました。洞穴の近くの藩の木の下で振り返ってみましたが、 兵十は追っかけては来ませんでした。ゴンはほっとして、うなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。2.10日ほどたって、ゴンが弥助というお百姓のうちの裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で、弥助の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋のしんべヱのうちの裏を通ると、しんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に上りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵十のうちの前へ来ました。その小さな壊れかけたうちの中には、大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だ。と、ゴンは思いました。兵十のうちの誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲き続いていました。と、村の方から、カーン、カーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙しもをつけて位牌を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところが、わしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。あんないたずらをしなけりゃよかった。3兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンは、そう思いました。ゴンは物置のそばを離れて、向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。
イワシの安いだい。生きのいいイワシだい。
ゴンは、その威勢のいい声のする方へ走っていきました。と、弥助のおかみさんが、裏戸口から、イワシを送れ。と言いました。イワシ売りは、イワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、弥助の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間に、カゴの中から五、六匹のイワシを掴み出して、元来た方へ駆け出しました。そして、兵十の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。 途中の坂の上で振り返ってみますと、